はい、皆さんこんにちは、ライトプラン武田と申します。本日は2024年3月20日、水曜日でごとお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。本日は春分の日ということで、暦上は春、今日からね春という格好になってまいります。春か、まあでも今日マイナス10度だしな、なんかピンとこない感じはしますけど、でもね、先日からお伝えしている通り別れと出会いのシーズンということで、まあ、いろんなところでね、送別会だとか、これから多分4月入ってくると歓迎会みたいなのが開かれたりするんでしょうから、まあ、会社員にとってみると割とね、なんかこう感じやすい部分もあるのかもしれませんが、こと僕は一人でやってるので増えもしないし減りもしないと、ね、全然感じることもないと、まあ、だから感じられるのは何って、子どもたちの卒業とかそういうことしかないよねっていうところで、まあそれもそれでね、いいかなとはいうふうには思ってございますがそんなことはさておき、今現在ですね、ちょっとずつですが、新規入場者教育っていうことで、動画の作成のサービスを、進めているんですけども、まあ、認知がね少しずつ取れてきたのかなということで、検索も新規入場者教育動画って入れると、当たり前にこう1位に上がってくるようにもなってきました。そんなところから、今ね、間もなくね3月4月5月っていうと着工のシーズンになってくるんです。工事のね始まっていくシーズンになっていくというところで、ぼちぼちお問い合わせが増えてまいりました。まあ、4月から始まる5月から始まる現場なんですがということで、動画を作成してほしいというのがね、結構増えてきております。で、僕らはですね基本的には3人のワンチームで進んでおりまして、でその他にも、忙しい時には2人ぐらい増員できるような体制を取っているというところから、まあ、ある程度ね、迅速に対応することはできるというふうには思います。ただ、立て込んでくるともしかしたら後回しにしなければいけない場面も出てくる可能性もありますので、特にねこの今が結局繁忙期みたいな格好になっていきますので、ぜひね、お問い合わせはお早めにいただけますと非常にありがたいなというふうに思っております。で、まあ限りなく努力をして、皆さんにお届けするようにはさせていただきますが、まあ、それもこれもね、早く資料をいただけるように越したことはございませんので、準備が整い次第もしもね頼もうかなっていうふうに思っている方がいらっしゃるんであれば、ぜひお問い合わせいただければなというふうに思っております。で、能登半島の地震能登半島で合ってましたっけ、はい、能登半島沖の、ね、地震、大きな地震が新潟県、じゃあ石川県新潟県あたりでありましたが、そちらの方の復旧工事に関する、新規入場者教育の動画を作ってほしいということに関しましては、基本的には無料で提供させていただくということで、まあ、極力ねこのサービスを利用して安全に施工していただきたいという願いから、そちらの関連工事に関しましては、無料で提供させていただくなんてこともやっておりますので、もしもね、そういう近くの方がそういうふうにやられている方がいらっしゃるというのであれば、ぜひねこのサービスを利用していただければなというふうに思いますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。皆さんこんにちは、ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために、 YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成や働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、施工管理こそ AI を使えということでお話をさせていただきたいというふうに思います。ここ最近ずっと、まあそうなんですけども、チャット GPT を傍らに置いた状態で僕はずっと仕事をさせていただいております。まあね、施工管理の仕事ではない、仕事をしているんで、明確に全く同じことをしているのかというとそんなことはないんですが、まあ、ただ当然ですが仕事である以上たくさんの共通点はあると思うんです。そんな中で使えば使うほど僕が感じたことは何なのかっていうと、なんで施工管理の人は使わないんだろうっていうふうに思ったんです。それはなぜかって、施工管理は、AI を使うことが絶対にできるはずなんです。というかむしろ施工管理という職業柄 AI を使うのは本来得意なはずなのに、なぜ使わないんだろうかというふうに感じたっていうところでございます。なので今回はですね、施工管理がなぜ、AI を使うべきなのかっていうところの理由をまずはお話しさせていただいた上で、例えばこんな使い方がありますよということをざっと紹介させていただく、そんな動画になっておりますので、気になる方はぜひね最後までご視聴いただければというふうに思っております。 はい、ということで早速ですが進んでいきましょう。まずはですね、なぜ僕が施工管理こそ AI を使うべきだと感じたのか、そこからまずはお話しさせていただきます。結論から言いますが、施工管理はそもそも指示を出す仕事であるというところ、ここが、AI との親和性がめちゃくちゃ高いよねって思ったというところなんですよ。例えばですが、皆さんには部下がいますか、もしかしたら先輩がいるかな、もしくは、現場に行けばね、たくさんの職人さんがいるよねっていうことで、基本的に施工管理の仕事のほとんど段取りなんです。要は誰かのためにね、計画を立てて、誰かのために準備をするところが基本的には仕事。そして仕事が始まったならば、そのチェックをしたりだとか、その記録を取ったりだとか、是正を指示したりだとかっていうふうに、いろんな人にこうとにかくこう指示を出して出して出して、自分も動くんでしょうけども、それ以上に周りの人を動かしてなんぼというようなところなんです。鉄筋は当然鉄筋屋さんに動いてもらいますよね。で、動いてもらうためには当然ですが、鉄筋の、まあ、組み方の細かいところまで言わないまでも、どういう風に組んでいくのか、どういう順番で進んでいくのか、その辺の大雑把なところは当然ですが、こちらの方で指示を与えた上でそれ通りに進んでいただく。だからこそそこにはルールが存在してきて、その次のね、後続の職人さんもうまく動かすことができますよね、と動くことができるよねっていう風に、全てをコントロールするためにいろんな人に細かい指示を出したりします、するじゃないですか。そしてその指示を出したからといって 100% それ通りに職人さんが動いてくれるかと言われると、そんなことはないですよね。でも職人さんだけにとどまらず、後輩にだってそうだと思うんです。こういう風にやれよって言ったんだけど、全然違う答えが返ってきて、いやいやそうじゃなくて、こういう風にやったらいいんじゃないのってアドバイスを出して、それでもやっぱり納得いくようなものじゃないから、いいかこういう風にやるんだぞって一回見せてみて、それでもうまくいくようになってきたなと思ったら、なんかボンミスをしてみたいなことを繰り返していき、最終的にはその、ね、後輩がちょっとずつちょっとずつ、まともな、なんていうのかな、判断ができるようになっていきっていう、そのプロセスをまあ教育というふうに呼んだりするわけですが、そんなことを日々ずっとやってますよねっていう。で、僕が今回ですね、なぜ AI を使わないのかっていうふうに思ったのかっていうのも、全てはここに起因するんですが、あらゆる人たちに指示を出すことに長けているはずなんです。当然ですが、人間に対して指示を出すっていうこともそうなんですけども、こと AI っていうもののその理屈っていうのはですね、こちらの指示に対して相手が正確に、答えてくれるっていうのが基本的な、使い方のツール、これが AI なんです。つまり指示を出さない限り動いてくれない、指示を出したからといって正確な答えが来るわけではない、その時は指示の出し方が悪いっていうことになるんで、指示を、じゃあこういうふうに指示を出したらどうなんだろうか、そしたらまともに答えてくれた、なるほどこういうふうに指示を出すとこいつはちゃんと動いてくれるんだなっていうことを何度も何度も繰り返していくうちに、自分がその AI に対してどういうふうな口ぶりで、どういうふうな書き方でやっていくと AI はきちんとした仕事をしてくれるのかを、いろいろですね、試行錯誤していかなければいけないんです。どうですかね、このプロセス、後輩に対してやっていること、職人さんに対してやっていることそのものなんじゃないかなっていうふうに僕は気づいたんです。結果ですね、その指示を出すということを日々いろんな人たちにやっている、その一角に AI があれば、これは便利に使えるんじゃないというか、試行錯誤するっていうことが、当たり前になっている職業だからこそ、AI の親和性って本来めちゃくちゃ高いんじゃないかなっていうふうに僕は気づいてしまったんですよ。だから僕はね、チャット GPT を実際最初はね、本当に AI なんてうまくいくの？でちょっと動かしてみたけど全然大したこと返ってこないじゃんって車に構えた状態だったんですが、それでも、いろんなことをね、質問したりだとか、いろんなことを提案してもらったりだとかしてるうちに、あ、なるほど、こういうふうに動かしていけば、大いなる武器になっていき、今までの使い方全然違ったわっていう風に感じる場面があるんです。これをですね、 AI を使っている人界隈では自分に馴染むっていう言い方をしたりします。 AI が変わってるわけじゃないんですが、自分が、あ、こういう風に質問したらこう返ってくるのねの理屈が分かってくると、つまりは後輩に対してこいつにはこういう言い方をするときちんとね、気持ちよく動いてくれるんだよなとか、この職人さんに対してはこういう風な言い方をしないとすごく怒ってくるんだよなみたいな、その癖を見極めるよりは AI の癖を見極める方が圧倒的に簡単なんです。なんだけど AI だっていうことは、つまりは完璧な答えが返ってくるはずだという大前提に立って AI を使ってみた結果、ちょっと違う答え返ってきたぞってなってきたら使えねえじゃん っていうふうな結論になってしまい、結果として AI は使えないツール、技術屋には向いてないみたいなことになるんですけど、いやいやそれは命令の仕方、指示の出し方が下手くそなんですっていうことを気づいていただければ、試行錯誤をしていくうちにだんだんと気づいていくものだと思います。それは後輩を扱うよりも圧倒的に楽に、そして圧倒的に正確な知識を返してくれるものすごい有力なツールになり得るんだよっていうことで、僕は施工管理こそ AI を使えというふうに思ったというところでございます。はい、ということでまずはね、施工管理と AI の親和性は高いんだよっていうことに気づいた、それを皆さんにまずは共有させていただいた上で、じゃあ実際の施工管理の業務の中でどんなことに使えるのかっていうのをね、具体的にここからお話をさせていただきます。では、いくつか紹介させていただきますが、結局ね、何っていうのは具体的には言わない方がいいかなというふうに思います。こういうことに使えるよっていうふうにやっていかないと、僕が使い方と皆さんがね、発見する使い方は全然違ったものになりますんで、まずはこういうことに使えるよという第一ヒントにして、それをめがけてちょっと動かしてみてほしいなっていうふうに思います。じゃあ、いくつかお話しましょう。まずは、文章一般、これに関しましてはもう即 AI を導入していただきたいというふうに思います。例えば、コンクリート打設を行いますの、何月何日に行いますので、ご迷惑をおかけしますなんていう近隣挨拶とかもありますね。これから工事始まりますっていうのもあるでしょうし、もしくは、施主さんだとか、監督員だとかに対して何かしらのこう報告書を書くみたいな場面ってありませんかね。そんなに長々とした文章ではないにせよ、その冒頭の文章、背景何々から始まってみたりだとか、そういう文章皆さん得意ですか？僕めちゃくちゃ苦手なんで、毎回、季語とか調べて、初夏の子みたいなことをやったりするんですけど、そんなこと全然やる必要ないですから、コンクリート打設したい、何月何日、こう騒音があるから気をつけてほしい、これを挨拶文にしてまとめてくれと言えばいいんです。そしたらそれなりの文章がバーッと出てきます。でも100点じゃないから、それに対しておいい感じできたなっていうのをコピペした後にちょっと手を加えればそれで完了だというふうに、そういうふうな形で文章を作るものに関してはもう即AI を導入していただきたいというふうに思っております。次、メール文面、まあ、これもね、文章一般と言っても過言ではないんですが、でもメール文面って独特じゃないですか。何々様大変お世話になっておりますから始まっていって、最終的には、以後よろしくお願いいたしますだとか、何卒よろしくお願いしますで締まりますよね。でもここの間の文章、フォーマルなのかカジュアルなのか、何とも言えないよねっていう文章体ってありますよね。それ相手に失礼がないような文章皆さん書けます？すっごい書いてはいるんだけど、時間かけて書いた割にはなんかアホみたいな、敬語だぜこれみたいなのって結構後輩から上がってきません？そういうようなことを、わざわざ考えなくていいですから。さっきと一緒です。間違った、謝りたいっていうふうに書いて、メール文面を作成してくれって言われると、 AI はビヤーッと出してくれますから、バシッとね、完璧な敬語で出してくれるわけです。それをコピペして、あとはね、ここはちょっと硬すぎるなっていうのをちょいちょい直していけばいいって感じです。はい、次、 PDF の読み込み、どうでしょうか。そのいろんなね、メーカーさんとやり取りをしてると、こちら資料なんですよねっていうふうに出してきた、こんな分厚い資料みたいなのってないですか。大抵それ PDF 化されたものがそのメーカーさんにあったりします。だったらメーカーさんに、そのデータをよこしてくれというふうに言ってください。例えば40ページにわたる PDF だったとするじゃないですか。それを AI に読み込ませるんです。そして自分が聞きたいこと、例えばその塗り圧ってどのぐらいなの、何回塗るのとか、こういう時に使える材料って何なの、マニュアルに書いてある範囲で教えてくれっていうふうに言うと、そのマニュアルにこういうふうに書いてありますよって出てきます。信用できないんだったら何ページに書いてあるのか教えてって言ってくれれば、その何ページに書いてあるのかすら教えてくれますから。でそのデータの中で概要を教えてとか、これに関連するものを抜き出してって言われれば、そこバーッと抜き出してくれるんで、皆さんは、そのね、抜き出したところだけを見ればいい。まあ最後はね、確認しなきゃいけないですから、その実際のカタログは確認すべきなんですが、でもね、そういうような使い方をすれば PDF 全部端から端まで読まなくたって別にいいんじゃねって話になるよって話です。はい、次、文章の添削、これはですね、自分の文章しか書きました、書いたけど敬語がおかしいとか誤字脱字がないかみたいなところは最後にみんなこうやって通してチェックしますよね。でも漏れますよね、それ恥ずかしいですよね。だからそれを書いたやつをピタッと貼り付けて、誤字脱字をチェックしてくださいって言うとざっと出してくれますっていう話です。はい、次、情報検索、皆さんなんか 検索するとき、ラーメン屋一番うまいとかって調べてますよそうじゃなくて AI の場合は、この県内で一番 今ホットな、ラーメン屋さんはどこか教えてくださいって言ったらザザザザザザザッとリンクとともに出してくれるというようなそんな機能も山のようについてますんで、一個一個調べて開いてみてこれ違うなっていうふうにやるんじゃなくて、いろんなねその SNS もしっかりインターネットのたくさんの海の中から、いろいろこう僕に情報を提供してくれているそういうサイトだよかった、その検索機能めちゃくちゃ強いですから、その辺、ぜひ活用してみていただければなと思います。はい、次、議事録の作成もしくは議事の作成ということで、打ち合わせをする前に動画でも出したんですが、打ち合わせをする前に、こういう打ち合わせをしようかな、なんか忘れ物ないかな、コンクリート打設を行うにあたっての打ち合わせをして忘れ物がないように項目を抜き出してくれっていうと、項目これをやって日時とかね、天気とかなんだとかコンクリートの強度だとか、セメント比みたいなこともねバババババババッと出してくれます試験の方法みたいなこともね出してくれるんです。これを見て、皆さんが書いたものと答え合わせをするんですよ。そしてそうそうこれなかったよねっていうんであればそこを足していくっていう風な感じで、議事を作る手伝いをしてくれます。そして、議事録の作成録音をして、その録音したものを AI に投げたら議事録をざっと作ってくれるというツールとしても使えるよねみたいな感じ。はい、ということで今ねちょっと時間も時間なのでもっともっとあるんだけど、この辺の話をねこの辺で一旦切りたいと思いますが、いずれにせよですね、施工管理というものとAI というものに関しましてはものすごい親和性が高いんですっていうことを理解していただきたいと思います。なぜなら指示を出すという能力を皆さんもうすでに持ってるからなんです。それをそのまんま人間に対応するのと同じように AI に投げてみてください。そうすると AI はきちんと返してくれます。専門性が高いから無理でしょ、いやいやそんなことないですから、とりあえずまずは聞くだけ聞いてみてください。それに対してどうなのかっていうこと、80点の回答なんであれば少なくとも後輩よりは使えますよね、先輩より使えるよねって話になりますよね。それを膨大な知識の中から投げてくれるんであれば皆さんがいろいろと調べていく手間だって省けるはずなんです。こういうふうに、指示の出し方一つで変わっていく AI ツールというものをうまく活用しないのはこの時代においては大きな損失になる可能性があります。だからこそね、せっかく指示を出すことに長けているこういう職業に就いた皆さん、施工管理としてはぜひ AI ツールを一人の部下として育てるような感覚でしっかりとね、こういうふうにやってほしいという指示の出し方を自分で学びながら前に進んでいただければ皆さんにとって AI ツールは大きな大きな武器になるということを確信しておりますので、ぜひね、使ってみていただければなというふうに思っております。はい、ということで、ちょっと早口になってしまいましたが、時間がでも、ね、13分過ぎちゃったんで、これからもですねこういうふうな最先端テクノロジーとまではいきませんが汎用的に使われているものについて皆さんが、こういうふうなヒントになるようなそんな配信をねどんどんとしていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後も見れるようにチャンネル登録のとかをしていただきまして、次回の動画をお待ちいただければと思います。またいいねだとかコメントだとかを書いていただけますと僕の励みにもなりますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。